皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今日のポッドキャストでは比較的新しい記事というか、1週間前にアップした記事をピックアップしてみました。いつも古い記事だとつまんないかなというのと、明日から始まる申し込み争奪戦前に今回初おろしとなる新クラスセイフダンスについてお話したかったから、長く熱い記事なので早速本文に行ってみましょう。バレエ学校卒業とセイフダンス。フォロワーさんならご存知のように、2019年12月の年末公演を最後に私も15年いたバレエ学校から卒業します。理由は様々ですが、こちらの記事にちらっと書いています。この15年間本当に様々なことを学びました。生意気な反抗期でバレエダンスを夢見ていた18歳の愛ちゃんから、バレエごっこを卒業し海外で進路を探し進学、初バイトもオーストラリアでしたが、何もしないバーテンダーだったんですけどね。自分から動かないと自分のやりたいことはできないというのを学んだのもここ。でも自分から動くと周りも助けてくれる、しょうがねえなって感じで。校長に頼んで始めたバレエ学校生徒を使っての練習マッサージは、10年以上続けたバレエ学校専属セラピストまで。無料でいいからやらせてと頼んだ怪我予防のクラスは政府認定コースの必須カリキュラムに。バレエ団の一般メールアドレスにやらせてと送ったメールが、1年にわたる医学チームの研修やその後のバレエ団のコネクション。自分の勉強にもなるはずと始めたブログで本のオファーが来て、3冊目が来週本屋さんに並びます。卒業生を集めて始めたセミナーが DLS となり、2019年には5大都市を回りました。だから私は自分からやるということにすごく重きを置いています。自分の経験がそうだったから。そして15年間メルボルンで見てきた様々なダンサー、年齢が若い子からプロをリタイアした人まで、その中でキラキラしている人たちはみんな自分からやるというのをやってました。でも自分からやるっていうのは、やることが分かってないとできない。だからバレエダンサーを目指していた時、私は何もしていなかった。何もしていないっていうと反抗期の愛ちゃんに殴られそうになるので、一応弁解しておくと、やってるつもりだった。そのことはこの記事にも書いてありますね。その名も、私も実は頑張っているつもりちゃんでした。努力しているつもりのダイエットが摂食障害になり、自分のためだと思っていたストレッチが股関節不安定につながり、大事じゃないと思っていたテクニックやベーシックなことがあだとなり、ターンアウトやスタンスがしっかりとできていないから大怪我をする。自分の中ではやってるつもりだった、一人一倍努力してるつもりだった。だってそれが正しいと言われてきたから。そしていつしか楽しいバレエが辛い経験になってしまって、舞台やリハーサルを見るのも辛い時期がありました。そんな経験から DLS ではハッピーランシングをかけれています。だって楽しくないとね、踊ってる意味がないんですよ。もちろん毎日がレインボーとユニコーンとグリッターではない、こっちの言い方ね辛いこともあるけど、もう嫌だって思うこともあるけど、でもこれを手に入れるためだったら辛いことすら立ち向かえる。その強さ、忍耐力、継続するパワーというのは、心の軸になるところにハッピーランシングがあるはず。はい、なんとか先生に怪我したところに生卵の白身を塗ってラップしろって言われた。今日45分間ハムストリングだけストレッチした。疲労骨折してると言ったらその場でジャンプを強制させられた。痛いので休みますと言ったらその部分を押されて泣いてもやめなくなかった。これ本当に生徒から聞いた言葉です。今年だけで。もちろん生徒の言うことを 100% 真実として聞かないというのは、15年のバレエ学校生活で学びました。伝言紙のように言葉が変わっていくものだから。ただここで挙げた意見は、多くの生徒がその場にいて、言われた本人だけでなくクラスメートの証言があったものです。他のバレエ学校へ留学していた子たちからもいろいろな話を聞きますし、日本のバレエ団で踊ってる子、セミナーに来たお母さんから恐ろしい話も聞きます。だからうちの学校だけではないのでしょうが、これが私がクロス指導をしない代償かと感じました。別にそれは私が良かったからというわけではなくて、先生の言うことは絶対である。だから私が先生だった時は、私の説明が生徒たちにとって絶対だったからね。この2年ほど私のゴールは指導者に情報をシェアすることでした。 DLS の看板セミナーである教師のためのバレエ解剖学講座で、一緒に勉強していく教師の皆さんと出会うことができています。この前の春は海外で現役ダンサーとして踊ってる子や、日本の高校生が受講してくれて、先生になる前に勉強したいと思ってる子たちがいるというのを実感してます。そしてとっても嬉しい。でもバレエ学校の生徒たちを見ていて、留学している子たちを見て、この子たちに盾となる知識も必要だと感じています。結局怪我して夢を諦めるのは本人だから、辛い思いやずっと続く痛みと向き合うのも本人だから。なので2020年からですが、セミナーは2019年の12月なんだけど、28日だから許してください。セーフダンスというクラスを増やしました。 これは私がバレエ学校で解剖学授業をしていた時、一番最初のクラスで指導していること。サティフィケイト4、ディプロマ、アドバンスディプロマとあるのですが、すべてのクラスでお話ししていました。毎年。そうするとね、3年以上やってる子とやってない子では怪我した時の反応が違うんですよ。勉強したからといって怪我がなくなるわけではありません。ただ怪我をしないようにするにはどうしたらいいかがわかるし、怪我した時にある程度対処できる。だから大事だと思う。怪我をバレエを違う目線で見られる子もいるかもしれないし、怪我している時の勇気になるかもしれないし、将来の道を決めるきっかけになるかもしれない。そんな思いを込めてセーフダンスセミナーを開催します。これ一応私の中でのプロジェクトなんで、今後関連クラスを作っていこうとは思ってます。これ野望ね。だけどまずはスタート地点に立つところから。バレエ学校で私が指導していたクラスは12歳からだったんだけど、日本ではレッスンの内容がバラバラなので10歳から参加できるようになってます。座学なので今怪我している子でも思うように動けない子でも受講できます。もちろん現役ダンサーも一緒に学んでいきましょう。クラスの詳細はこちらから。いかがでしたか？ DLS6 周年の記念ブログでも書いたけど、今まで作ってきたと思っていたものが目の前で崩れていくのをリアルタイムで見ていると本当に辛いです。特にそれが自分の母校であり、今まで生活をしてきた場所だと特に。ですが、私は DLS を応援してくださる皆さんに事実を伝えたいし、おすすめできるものはするけど、できなくなったらしないというラインを情報提供する側から強く持たないとなと感じています。だから今年のバレエ学校のオーディションも DLS で主催しなかったんです。それとともにバレエ学校で10年、毎週見てきたことだってすぐに崩れてしまうという教育の脆さも感じました。だからこそセーフダンスをより多くのダンサーたちに知ってもらうことで、教師が変わってもスタジオが変わっても自分を守る知識を身につけてほしいなと願っています。この部分、うちのバレエの先生を教えてくれないなんて思わないでくださいね。だってバレエの先生が指導する内容じゃないんですもの。私はバレエ学校に行った時にフィットネスの先生と解剖学の先生という立場で、そしてダンサーの怪我を治療する立場でこのクラスをやっていましたが、日本のスタジオでバレエの先生でクラシックを教えるのが仕事だったらこれはやってない。だからこのポッドキャストを聞いているバレエ教師の皆さん、私こんなことしてないよと思わなくて大丈夫だけれども、この年齢の子たちがクラスにいたらぜひみんなにこのセミナーのことを教えてあげてください。スタジオで教えなくてもいいことを私がこっちで教えられたら、発表会前に怪我する子も少なくなると思うんです。もちろんちゃんとウォームアップをする子たちも増えてくると思うのでね。だって鬼の愛さんに言われるんですから。セーフダンスをはじめこの冬の来日セミナーの申し込みは明日2019年11月9日の朝6時より DLS ストアから始まります。皆さんに12月にお会いできるのを楽しみにしております。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。